主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
稲月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい。
僕ね、まあいろんな音楽とか歌聞くのも好きなんですけど、
はあ、
まあ応援してたアーティストさんとかって、
アーティスト、
うん、まあ売れなかったりすると、
ほう、
メジャーからインディーズになっちゃってさ、
ほう、
でグループだとさらに解散とかしちゃうじゃない。
はい。
で15年ぐらい前に解散しちゃった、
ほう、
グループがあって、
ほう、
その、まあ、メインボーカルの人がですね、
ほう、
その15年ぶりに、
ほう、
まあ、ソロで、
ほう、
アルバムを出したんですよ。
へ
え。うわ懐かしいって。
女子？
え？
男子？
男子、男性ですね。
うん。
でうわーと思って、ほんと中高生の時に、
ほう、
あの中島みゆきの番組で流れてたのを聞いて、
ラジオ？
ラジオで印象に残って、もともと大売れ、いわゆる一発屋みたいな感じだったから、僕が知った時にはまあ、
あ、なんか一発あるんだ。
一発あって、それはファーストアルバムなんだけど、
へえ、それなりに売れた。
売れたそうだよ、まあ、
でも売れたそうだ
よ。だって僕
もみんな知ってる。
いや知らないんじゃない、うん、僕その人知ってるって言って出会ったの一人しかいないので、今のところ。
あ、
うん、へ、でまあ中島みゆきのねラジオ番組でね、
うん、
中島みゆきの番組ってさ、自分の歌しか書けないんだよ。
あ、そうなの。
うん、だから珍しいんだよ、なんか他人さんの曲書けるって。うん、いろいろ聞いてたけど、うん、それでなんか印象に残って、で
お時間拝借とかあったの。
ありましたね、うん、20年ぐらい前ですよ ね。で田舎の、僕のいる田舎のレコード屋では手に入らず、
うん、あ、その人の、
うん、で都会に出かけた時に、あの町の都会の町のレコード屋さんで、
はい、
あ、本当にあったって思って手に入れて、そこからいいなと思ってずっと応援してて、
はあ、
ファンクラブも入ってた時あったんですよ。
へえ、うん、
で
マジじゃん。
2000年過ぎてから解散しちゃって、
は
あ、うん、だから初めて行ったライブってその人ですからね。
あ、そう、
うん、そう、学生の時に。
あなたの街に来たの？
いやいやいや、都会に。
県庁があるとこに。
いやいや、もっとでかい街に。
あ、そう、
うん、学生だからそっちにいたから。
あ、そうか、うん、
そういうライブハウス、
ああそのぐらいの箱なの。
そうそうそう、だからチケットピアで買ったもん。
そんな大きな箱じゃないんだ。
うん、だから普通のライブハウスです、100人ぐらい入る。
あ、
うん、行ってっていうのが、でそこでサイン色紙、レコードか CD 買ってもらえるじゃん。
いや、まあもう、
っていうのがあって、で欲しくってもうすでに持ってるからもう一枚 CD 買ってさ。あ、
そうよね、ライブに行ったら売ってるんだよね、うん、そういうの。
でずっと
ポスターとか
飾ってたしね。でも解散しちゃったけど今でも時々聞いてたのよ、 iPod に入れてるから。で今度15年ぶりにそのメンバーの一人がソロアルバム出すからっつって、早速ダウンロードで買ってね、
ほう、
うん、聞きましたよ。
ほう、
だから僕の覚えてる声は2、30年前の声なん
です。まあそうでしょう、うん、
あれから声は変わらないわけですよ、 CD で聞いてるから。
あなたのね、
うん、
はい、
で15年ぶりの声よ。
ほう、
年取ったなと思ってね。
そりゃそうでしょう。
あらーってちょっと、
なんその間のなんかアルバムとかはなかったっ
け？ないの。
あ、ずっと全然活動がなかったっけ？うん、歌手はやめはったんって誰も話しされたの。
第一線引いてさ、なんかおばさんによるとなんかまあ音楽活動やってるけど歌手活動まではしてなかったような、詳細はあんまり追っかけてなかったから。
あ、
うん、
じゃあ本当に久しぶりの歌なの。
うん、
ああ、そりゃ変わるでしょ。
でその数十年ぶりにその当てた メジャーにこう行った当てた曲のカバー。
ああなるほど、うん、はあ、
それもよくってさ
あ、いいんだ、
いいの、結局聞けば聞くほど当時の声に戻っていくから。
あ、そうな
ん、いいのよ、
え、ダメじゃないんだ、
うん、いいので、
は
あ、今風にアレンジされてるんだけど、
は
あ、うん、よくって、
は
あ、でもそこでもずっとこう一人で街歩いてる時その歌口ずさんでるよね、
はあ、
ふんふんふんふん言って、
いいじゃん、じゃん、
いいですね。でライブとかね、なんか小さなとこでライブやってるそうなんだけど、東京でしかやらないんですよ。
行きなよ。
でちゃんと情報追っかけてるわけじゃないから、うん、気づけば終わってるとかさ、
うん、
で行けないんですよね。地方にも回ってきてくれないかな。
来るわけないじゃん。
うん、来てほしいな。
来ないです。
ポッドキャストとかやればいいのにね。
やらないです。東京ぐらい行きなさいよ。そんなに好きだった
ら。今東京は行けないもん。
なんで？
コロナになるもん。
ならねえよ。
ちょっと GoTo 使ってね、東京行けたらいいなって思うんだけどね。
いやいや、そう、ライブに行きなさい。
行きたいんですけど、
ね。そんなに好きならいいじゃん。ちっちゃい箱で近くで歌ってくれるでしょ。
行ったら泣いちゃう。
いいじゃないですか。
うん、でもツイッターではちょっと時々メッセージ送って。
あ、そうなの、うん。そういうなんか変な女の子みたいなことしてなかったさ。会いに来なさい。
なんかちょっと恥ずかしいじゃないですか。
誰もお前のことなんか思ってないよ。
うん、ない。そう、昔辞めちゃった人が再び芸能活動を始めてさ。
ああ、うん、あんまりいいパターンはないですね。ああみたいな。
あ、ね、アイドル系の人が復活してるの別に
こういう感じか
みたいな、うーんってやりますけどね。
あ、
うん、まあね、だんだんさ、昔から好きだった歌手も皆さん弱いを重ねてアルバム出す頻度も
そら仕方ない
です、減ってきましてな、うん、寂しい限りですな。かといって新しい人はなかなか入ってかなくて、
あ、うん、まあ、せやね、この年からなかなか新しい人ってのはしんどいな、うん、
やっぱ演歌に行かないとダメなのかな。
マジかな、そうなんのかしら。
いや、ね、
誰だってそうなんのかしら、
ね、有線放送うち聞けるでしょ。
あ、
で前も喋ったかな、やっぱね、最新ヒット曲ってよくお店に流れてるじゃん、今の流行りとか、
はい、
あれ家で流しててもね、入ってこないの耳に、
あ、
雑音なのよ。でも夏メロチャンネルにすると
そうでしょう
な、なんかいいんです。知らない曲もいっぱいあるんだけど、まあまあ、耳に入ってくるんです。やっぱ耳が昭和なんだね。
うん、そうね、育ちだから仕方ないよね。
なんか、なんちゅうの、レゲエみたいな、レゲエじゃん、なんだかヒップホップみたいなのとかさ、
はいはいはい、
微妙に入らないんですよ。でもフォークソングとかさ、
うん、
当時のアイドルの入るんだよね、耳に。
うん、
耳心地がいいですね。
まあもう、すり込まれてるしね、もう当時はだってね、売れてる歌ってとんでもなく売れてたじゃん。
なんかみんなの歌じゃったじゃん。
そうそう、今みたいにこうね、
一部の
選択肢がいっぱいあるわけじゃないし、
さ、AKB とかの歌、今 AKB 乃木坂とかさ、なんかかかってきても、あ、そういう人の歌だなって終わって、
も
うガシャガシャガシャガシャしてて入ってこないの、歌詞が。
そうね、
うん、あのほら、阿久悠さんとか、この間も亡くなったで、つつ、
あの人ね、
なんとかさんっていう作曲家さんとか、
うん、
もうだって大ヒットメーカーじゃん。
そうですね、
マッチの歌もジュリーの歌も、
うん、
とかさ、全部一緒の人の歌聴いてるんだって。
そうだよね、
うん、
はい、そういう時代ですよ、
うんうん、ちょっとね、そういうの聴いてて今いいなって思ってるのはね、
うん、
ちょっと逸話真由美なんですよ。
グリーン真由美。
恋人よとかしか知らないけど、
それぐらいしか知らない
けど、ね、その歌もいいなとかってね、
細かいな。
だって、ね、そういうのねずっと聴いてるとねなっちゃうね。なんか本当うちね、昭和居酒屋みたいな音楽ばっかだもん。
そう、なんでチャンネルを
いっぱいあるけど、
今時のやつを聞けばいいんちゃう。
いや、だから雑音にしかならない。
ああ、もう知らないな。
でもその古い歌でも知らない歌とかでいいなっていうのは、こうズキンってこうやるに突き刺さったように、心にですね、
お、
突き刺さるわけ
です。心に突き刺さる歌、
うん、今ちょっと逸話真由美がちょっと気になっているとこです。
なるほどね。
そんなわけでやりですよ、
ということで、
はい、 皆さんもね、こう突き刺さる歌があったらぜひ教えて
ください
。皆さ
んの胸に突き刺さるような放送をしないといけませんな、
はいはい、うん、さあやりでみんなの心を突き刺しちゃうぞ。
ひどいな
さてやりですね、
やりの2回目、はい、
後半ですね。
後半
さあ、あのまあやりがこうだんだん主流な戦の武器になってきたのが、
うん、
南北朝時代ですね。
ああ
平安時代頃、あ、じゃあ鎌倉時代には普及していたと考えられている槍が、
うん、
と南北朝のいざこざの時にはどんどんこの槍を使った、
まあずっとあったんでしょうけどね、うん、槍なんて一番原始的な武器ですもんね。
戦法がこう顕著になっていくのは南北朝、
うん、その集団戦とマッチして普及していったってことでしょうね、うん、
はい。でその後ですね、槍のその後ですが、
うん、
応仁の乱の頃ですね。
応仁の乱
1467年ですか、
はい、
応仁の乱って応仁の年に始まったんじゃないんでしょ。
いや応仁ですよ、終わったのが応仁じゃない、文英だから。
ああそう、
うん、文明か、
はい、さあ応仁の乱の時の主力武器は槍でした、
うんはい、
特にあの京都の市街戦で大活躍します、
ねうん、
で槍ぶすま戦術、槍
ぶすま、
槍とふすまってあのお家のふすまですね、
うん、そうですね、うん、
槍がふすまのようになる、うん、先頭の 足軽部隊が盾を持って正面で構えて前進します、
うん、
でやがて頃合いを見て盾を捨てて槍ぶすまを作って突撃をする、
うん、
じゃあ何、最初の兵隊さんは最前列は盾と槍を持ってる、
うん、
で盾はあとそのうち捨てる、
なんか大体違う、盾持ってる人と後ろで槍構えてる人っていうイメージですけどね、
は
い、う
ん、敵軍と接近した時に石突きを右後ろの地面に突き、
うん、
地面に突き刺すように構える、
うん、
敵に向けた穂先を重ねるように揃えて隊列を組んで前進する戦法を槍ぶすまというそうです。分かった？
分かります。
うん、ね。だから
空いてる間はほら弓が飛んでくるんで、その間は縦で防ぐわけです。
うん。
大体と距離を詰めたら地面にそうですね、突き立てるっていうか持っちゃうとほら。
両手では持って
反動で持ってかれちゃうんで、
うん、
その下をね地面に突き立てたり、
後ろ槍の後ろを、
槍の石槌を地面に突き立てたり、こう右足のこのかかとにこう当てたり、
あ、ずれないように支えるんだよね、手と足で、
そうそうそうそう、うん、そうしないとこう敵が突進してきたら槍がベローンってなっちゃう、
こう片膝をついた状態、
いや立ったまま、中腰で、
うん、槍って重いの？
重いですよ。
うん。
まして長江はなんてね、振り、その、ま、振り回すってのは無理でしょ。
まあ遠心力、
上下ぐらいなん
で。それで、まあ、槍が横一面にブワーって並んでるのは、
別に騎兵の突撃を防ぐってことですね。
ああ、じゃあ槍を持った人間バリケードなんです
か？まあまあ、全くそうですね。
あ、ちなみにですね、これは毎度おなじみ参考にしているのは、
うん、
武器で読み解く日本史、うん、山田雅代さん監修、作り事務所店長の本を参考にさせていただいております、
うん、
ケリーさんおすすめの本です、
うん、
読みやすいのよこれ、
まあ、読みやすい、
構成が、うんうん、はい、でこの槍ぶすまなんですけども、うん、これで戦う、うん、で両軍の合戦中に別の一体が側面から槍で突きかかる戦法も出てきます、
うんうん、
これ横槍、
はい、
私は年がら年中横槍を入れて怒られる、
横槍を入れるっていうのはここから来てると言われてますね、うん、
なるほど、
うん、
これも応仁の乱の時に行われるようになった戦方法だそうですよ、う
ん、正面は に基本突き崩せないんで、うんうん
まあ、今は会話のやり横やりばっかですね。
横やり、
うん、怒られるのにいつもね横やり入れてね。
そうね、
うん、いらんこと
人の話を聞きなさい。
あ、聞かないですね、うん、ケリーさんはね。
聞きなさい、
自分が喋りたいだけですね、うん
ポッドキャストでもやんなさい。
いや、いつも横やり入れてこうぶんどっちゃうじゃないですか。うん、よその番組出させていただいても横やり入れて自分で喋ってますね。
お迷惑かけんじゃないよ、
はい、だから呼んでくれないんです。
そうですよ、うん、出入り禁止になっちゃうよ。
もうそうだと思う。各番組で、うん、
できん、うん、
ケリーは呼んじゃダメって。
ケリーはできんです。
だから呼ばれたことないもん最近。
そっか、
うん、かまってほしいんです
そうだね、いつも言ってるよね、
うん、でも誰もかまってくれないんですよ、
ね、
うん、どうやったら愛してもらえるんだろうね、
うん、
みんなから。
そうやな、
うん、
じゃあこの後話し合おうか。
はい、
うん、
ちょっと人生相談なんでやねん。じゃあ次、戦国時代に入ってきますね、
うん、
応仁の乱以降ですね。そしたらですね、そうすると以前は足軽が使う武器だったのが、
うん、
武将も槍を使うようになっていきます、
うん、
なので槍は単なる武器から武士の誇りや家柄を表すシンボルへと進化していきます、
うん、
あ、なるほど。確かにあれですね、槍を使った戦国武将って
まあまあね、
聞きますな。
馬に乗って使いますね、
うん
うん
うん、で、槍による活躍が武将としての評価につながるようになってきます、
うん、
自分オリジナルの槍を持つことが部下を率いることになり、
うん、
出世や名声を得ることになっていきます。なるほど、槍が、
うん、
刀じゃなく槍なんだね。
うん、
でこの槍といえば、戦国時代の槍といえば槍の又左、
ほう、
前田利家さんですね。
又左衛門、
うん、
うん、
約630センチ、6メートル、6.3 メートルの、
うん、
長い槍を軽々と扱った武将だそうです。
うん、
槍の使い手で活躍して大名まで行っちゃうんですね。
まあまあそれだけじゃないでしょ
う。うん、で確かに唐沢利明は槍を振り回して戦ってましたよ。
う
ん、うん、的場浩司と一緒に。
的場浩司は誰だったっけ？
覚えてないけど家臣、家臣。
あ、的場さん家臣だったっけ？
うん、家臣、家臣。名前覚えてないけど。役名は
まあね、馬上で槍を扱うっていうのはなかなか難しいですからね。うん、
なんか長い槍のね。
ね、それはまあ一つの技術なんでしょう。
一本槍という言葉も生まれます。
うん、
槍の一突きで勝負を決めることを一本槍。
うん、
槍で一本取ったって感じですか。
いや違うでしょ。
違う。
うん、
卓越した技術を表すと同時に、
うん、
武将としての勝負強さを称える言葉になります。
あ、
うん、一番槍じゃないの。
一番槍は最初に槍をつけた人でしょ。あ、相手にブシュって刺した人でしょ。
敵の大将をやっつけるって。
大将ではないです
、ね、一番最初に敵、誰か敵をやっつけるの
は一番槍。の場合も一番槍っていうし、うん、まあ、もちろん敵の大将に最初につけた人も一番槍ってですね、うん、うん、一本槍は違うでしょ。
うん、
あんまりいい意味で使わないかね最近。一本槍って
なんか
ちょっとちょっとつ盲信的な雰囲気ですからね、
うん、イメージですよね、
今
ね、うん、でもこう槍でこうグサッとこうやっつけちまうことを一本槍というそうですね、
うん、
この辺前ですね、言葉の乱れからこういうのも、ほらこの間もニュースであったじゃん、うん、その言葉の乱れでさ、 この意味は何と捉えますか、ちょっと今
あ、まあね、うん、結構変わりますからね、うん、時代によって。
一本槍もなんか僕もそんなちょっとつ盲信とかさ、
うん、で最近はね、うん、ちょっとこうマイナスのイメージもありますよね、うん、
さあ前回もちょっと触れましたが、下克上を可能とした一つの要素として槍舞台を中心とした舞台が構成されるようになってきたからですね。
うん、
で槍がこう量産できるようになってきて、うん、そして普及もしますので、うん、あの槍戦術を巧みに使った勝者が戦国大名をこう生んでいきます、
うん、
まずその一人として紹介したいのが上杉謙信ですね、
うん、
上杉謙信は生涯で70戦ぐらい戦をするそうですが、
うん、
43勝2敗、数足りないじゃん
引き分け
が半分ぐらい、
うん、半分じゃない
でしょ、うん、でも2敗しかしてないんだね。
負けたのは2回だけ。
本当に、うん、なんか解散してんじゃないの、うん、
いやまあまあまあ、
うん、まあ全体のこの上杉部隊はですね、
うん、
全体の7割が槍、
うん、
で鉄砲と弓はすごく少なかったそうです、
うん、
で上杉軍の槍は全身が450センチだそうです、
うん、あんまり長くない、
うん、短い分軽いのが特徴 で、
うん、
で戦い慣れした足軽ほど軽くて短い槍を好んだそうです、
うん
うん、ちなみに織田軍の槍は630センチ徳川で540センチ、
うん、
明らかにこう数メートル短いですね、
うん、
短い槍で上杉は活躍をしたと、
うん
うん、であと足軽の装備も結構軽装だったそうですね上杉は、
うん、
なので武器も持っている武器も軽いし、
うん、
あの鎧も軽いし軽装だしなので早く走ることに特化した戦法で、
うん、
こう活躍をしたそうですが、
うん、
怖いじゃんねこんなもっとがっつり鎧で固めてもらわないと嫌じゃないのかな、
まあ、上杉家なんてほらずっともう越後一国でもうみんな馴染み同士なんでしょ、
はあ、
多分結束が固いからこういうことができるんだよね。
ああなるほど、うん、しかってるもんね
勝ってるし、うん、まあ自信もあるし対象もいいしっていうんで、うん、自信があるからこうやって一人にスタンドプレーが少しできるって話、
うん
普通怖いじゃないですか。
怖い、
まあ、まして寄せ集めなんだから、
うん、
そういう時ってやっぱり結構集団で同じことやるっていうのが一番楽じゃないですか、う
んうん、だこの来てねってさ招集かかるんでしょ、
うん、
行きたくないもんね
もちろんね普通はね、
うんうん、もう一人信長さん、
うん、
織田信長さんはさっきも紹介した630センチ6メートル以上の長い槍を用いたタイプですね、
うん、
で上から一斉に振り落として敵を叩き倒したり、
うん、
攻め込んでくる騎馬武者を叩き落としてさ、うん、落としてたそうですね、
うん、
で敵が倒れたら足軽部隊が一気に攻め込んで、
うん、
チュンチュンチュンとついちゃうと、
うん、
で織田軍の槍は朱色だったそうですね。
朱座矢ってやつですね。
朱座矢、
朱の座矢、ああ射影か、うん、
赤色なんだ。なんか赤って言ったら真田とか、
まあ赤と朱、まあ朱はちょっとまた違う、
ね、バーミリオンですもんね。
お稲荷さんみたいな色でしょ。
朱色。お稲荷さん。
鳥居の。
ああそうですね。あの大色っぽい赤ですよね。うん。なあそうです。みかんの色だね。ちょっとみかんの色って
ちょっと
あれお習字の祭典にするやつ
です。まあ朱ですね。うん、まあまあ
そう。はい。だそうですね。こう短い槍得意とか。
叩き落とす。
叩き落とす。
長江でバーン。
こうえっと上から一斉に振り落とすってどういうこと？
突くんじゃなくてこう。
振るんだね。
そうそうそう。
前後に振るんだね。そして敵が落ちる。
これ長い方が有利じゃないですか。
そう、長い方が安心じゃない。
いやそうでしょ。基本やっぱり相手と距離取りたくなるじゃないですか。戦場の心理。
ね、6.5 メートル対 4.5 メートルで突き合ったら 4.5 メートルの方が負けるじゃん。
そうそうそう。
うん、
で、 ドキドキしながら寄せ集めの兵隊はこっちの方がいい
です。あ、そうだね、
みんな馴染んでて、でだんだんこうな慣れてると今度はそれ自分でやりたくなるじゃないですか。
あ、
もっとあそこで行きたく、
なるほど、
それが上杉軍と織田軍の違い、
違いですね、う
ん、ヨーロッパなんかの影響もあるって言いますけどね、織田軍っていうのはあの、うん、ヨーロッパの当時のああいう方形ってこうあの四角くほら兵隊を並べてこう槍をバーってやってね、 ああいう名をまあ取り入れたとか、
あ、なんかそういうイメージ
いろんな説はね、うん、ありますけどね、うん、
じゃああのとっつぁん坊やも、
とっつぁん坊やそうやね、うん、最近なんか全然戦がなくなっちゃったね、最初戦争ばっかりしてたのに、ね、う
ん、天下人っぽい顔なんか、
まあまあなんかちょっとこなれてきましたね、うん、うん、最初はどうなるかと思ってたけど、
ちょっと喋り方癖あるよね、うん、あの人の信長さん、うん、わしの部下にならぬか、
そういう芝居なんでしょう、うん、
芝居ですけどね、うん、あれ義明さんもさだんだんおかしくなってくるのかあれ、
あ、いやなんかちょっと楽しみじゃない、こっからどうなんやろうと、ね、うん、こっからあの狂った感じにどうやって持ってくるかなと思って、う
ん、だってあの吉輝さんなんかいい人のまんまで死んでたじゃん、
吉輝はね最後あっけなく死んじゃったね、
うんうん、あんなさ何襖に囲まれて死ぬの、
いや吉輝有名じゃないですか、あの襖じゃなくて、あのか彼はすごい武勇に優れて刀が好きなんで、
それは聞い
て、名刀をこう床の畳にブスブスブスって刺して戦って折れてはそれを掴んで戦って
終わ
って、
う
ん、
じゃあほら殺される時にさ向こうの足軽さんがさ、そうそうそう、襖を立ててさ、襖でや
ってブシュってやったけど、
あれは史実なの？
いやでも有名なその刀でその最後まで切り合うってい
う、いや
それを期待してたらええー、みたいな
何この万華鏡みたいな死に方
っていう、まあなんかも書いてありましたけどね、そういう批判が相当あったらしいですけど、
まあ、仕方ないんじゃない、こんなんじゃない
っていうけど、まあ、
あのソーシャルディスタンス的な、
それか分かんないけど、まあまあなんかそれなりの意味があったらしいですよ、うん、
はい、
うん、
さてこんな、あ、やばい、槍なんですけど、
はあ、
天下三名槍、
お、三名槍ね、
うん、こう有名な、
うん、
あの槍ですね、
有名な、
がありまして、
うん、
お手ぎね、
お手ぎね、
はい、
はい、
日本語、
日本語、
トンボ切り、
トンボ切り、
この3つを日本天下三名槍
ですね
と呼ばれるそうです、
うん、
ご存知？
知ってますけど、
あ、そう、
はい、
日本号はですね、
はあ、
この刀の刃物の部分が長くて、
うん、
近江槍、
うん、
大きな体の槍ですね、近江槍で、
うん、
刀中央に溝があるんだけど、
うん
うん、それが栗から竜の浮き彫りが施されているそうです、
うん、
ね、ドラゴン、竜が施されてる、
ね、うん、
うん、で扇町天皇から、
うん、
足利義明に下賜される、
うん、
そして信長へ、
うん、
秀吉に渡り、
うん、
秀吉が福島正則に与えたそうです、
うん、
福島正則は黒岳家臣の森友信の、
うん、
酒飲み勝負をして、
うん、
この森さんっていう人が勝ったんだって。
そうです
ね、もこみちだよねこれね、
有名な話ですね、うん、
あの早見もこみちですよね、
うん、
が、この日本語を受け取ったそうです、
うん、
もうだから扇町天皇からすごい由緒正しい人たち、
いや超有名でしょ日本語なんて、
で森さんっていうちょっと B 級な戦国武将に
いやだって黒田武士とか有名でしょ、
うん、だけどさ、
まあそうですけど
黒田官兵衛じゃなく官兵衛の家臣でしょ、
官兵衛の家臣です、
うん
うん、
でその後ですね森さんの後ですね、
うん、
何人も持ち主が変わって、
うん、
黒田家に戻ります、
うん、
ご主人の家に、
うん、
で現在は福岡市博物館にあるそうですよこの日本語、
そうだっけ、
うん、一応現在所蔵だそうです、
そうですか、
うん、はい、あと日本語 あとこのお手ざねとかトンボ
切り、
お手ぎねとかトンボ切りはちょっとよく分かんなかった。
トンボ切り知らない、
うん、
本田忠勝じゃなかったっけ。
あそう、あの鹿の兜と
か、そうそうそう、
うん、
持ってたらこの歯に飛んでたトンボが当たってピローンって切れちゃったっていうぐらいすごいっていう。
お手ぎねは、
お手ぎねはこの鞘がこんなきね、きねの形になってる、
きねって、あのお餅をつくきね、
あのこのペッ、あのトンカチみたいなの
になって、
あのこう
縦型のね、
そうそうそう、うん、あれみたい、こうすごい長い槍で、
うん、
そのきね、手ぎねみたいなのが鞘に入ってて、うん、結城家、結城秀康、結城家に代々伝わってたのかな。
で、まあこういう槍が有名な槍もあるんですね、うん、
三名槍有名ですね。
でこの後ですね、長篠の合戦以後は、
うん、
鉄砲が主流になってきて、うん、槍は廃れていきます。
そら鉄砲ですよ、
うん、で江戸時代になると槍術、
うん、
槍の術ですね、
うん、
はい、として、先祖の武功の、あ、先祖の槍自体は先祖の武功のシンボルとして重んじられるようになります、
うん、
なんか飾ってあるよね天井とかに。
そうそうそう、
天井じゃないか、
槍なんてこう、あのだから鞘がそれぞれいろんな形があって、
うん、
それを見ればそれが誰かっていうのが、
うん、
持ち主が分かるっていう。
戦国時代以来の先祖代々の武功を受け継ぐ武家の格式を表す道具であり、
うん、
名家の印となって家宝となっていきます、
うん
うん、そういうことなんだね。で武術武芸として発達して、槍は武術の道具となります、
うん、
江戸時代前期には多くの新流派が生まれましたが、
うん、
元禄時代になっていく以降になると、独自の技術や新流派の発展というのは見られなくなっていく、
うん、
廃れていくんですね、
まあ、実践の武器としては、まあ、使えばれなくなったのでね、うん、
だから剣道は残っていくけど、
うん、
槍術とか槍道、槍道とかっていうのは、
で槍はだから日常的に使わないから、ね、刀は武士はね、その日常的に使う可能性があるんで、うん、必要なスキルとして残るけど、槍って戦場以外ではまあ使わないわけだし、
うん、今も聞かないもんね、槍が上手な人
ね。まあね、うん、あるんでしょうけどね、
スタントとかそういう、なんていうの、ああいう所作とか、
ああ、うん、そう、まあ、あるんじゃないですか、そういう大会
総
員流とか、まあ、なん
とかで、映画とかで海しか見ないもんね。
まあね、あまりやってる人って聞かないね。
あとは戦争中の竹槍ぐらいよ。
竹槍はもう終わりでしょ。
だって音ちゃんとかあんまり竹槍の様子今回の朝ドラはなかったけど、ああいう人たち、婦人会の人とか、
まあ、だから気迫ですわ、それは、うん、
あれ子供たちは剣道で米英鬼畜ってパンパンパンって木刀で叩いてる、石
なんか槍もやったりするでしょ、
うん、やってて、うん、なんかあの藁人形にな、
うん、
やーとかって。
どうだ、軍事教練なんかはちゃんと銃を使うわけじゃないですか、
うん、
本当は、
うん、
戦争の末期になるとその教練用の銃でさえ持ってかれちゃうわけですよ、
うん、
で竹槍でするしかない、
ね、え、
そんななったらもう終わりです。
最近まで槍はあったってことだよね。
いい加減なまとめしない。
違うの？
だって違うでしょ。
戦争中まで槍は活躍した
いや。あんな風になったらもうダメだって話でしょ。
竹槍はねダメですけどね。はい。さあ槍でした、うん。意外と残らなかったんだね。薙刀の方が地味に残ってるんだね。
ああ、まあその女性っていうそのなんかニッチーなニーズがあったから、
うんうん、
結果的に残っちゃったんですね。
さあお便り参りますね。下駄箱さんからいただきました。
下駄箱、
はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。久喜義孝の会を楽しく拝聴しました。個人的にちょっと思い出があったので、昔の思い出を思い出しながら聞きました。学生時代の話ですが、学校のある長野から実家の岡山にいつも青春18切符で帰省をしていました。その際、いろいろなルートを楽しみました。その一つが紀伊半島ルートです、
うん。
当時旅に出る時は旅の目的地を舞台にしたミステリー小説を買い、それを読みながら移動し、目的地では小説に出るスポットを訪れていました。紀伊半島ルートの際にたまたま読んだ本が相田修さんの北斗七星殺人事件で、久喜義孝にまつわる伝説を扱っていました。そこで東志島にも足を伸ばし、久喜義孝の首塚も訪ねました。早春の船旅を思い出して懐かしくなりました。また小説を片手に旅に出たくなりました、といただきました。
はい、
いい旅の仕方ですね。
18切符、
うん、紀伊半島一周は丸1日かかる。
いや、かかるでしょう
ねえ、うん、名古屋スタートだとその日に大阪つける？
名古屋スタートはつけるよ。
始発だったらなんとかその日のうちに
つける、うん、関西発でも一周回って帰ってこれる。
うん、
まあ何にもできないけどね。
そうですね、ひたすら乗ります
ね。乗りっぱなしですけどね、
うん、あの紀伊半島の南部、例えば名古屋方面からだと、
うん、
紀州エリアに入ると海側走るじゃないですか。
はい、
景色いいね。あの、
まあ綺麗なとこですね。
あの太平洋が広がってね、
仕事のあたりとかね、
うん、ずっとでもちょっと山側入ったり海側走ったり繰り返しますけどね。うん、ああいうあの辺もさ、紀伊半島の紀勢線もさ、
うん、
あのもうすごい過疎じゃない。
うん、
あの
過疎、どういうこと？
過疎地域でさ、
あ、
赤字路線じゃない。
そうでしょうね。
だから大震災、東南海地震とかで、
あ、
津波でやられたらもう廃線じゃないかなって。今はほら、そのそういう物資運ぶためにも鉄道も必要だからって残ってるけど、震災終わったら終わりじゃないかなってあっちの人は言ってるって。
まあ、でも高速ないしね、先っぽの方って
だいぶあるよ。
だいぶあるけど、うん、まだ完全にぐるっとはないでしょ。
繋がってはないですね、
うん、まだやっぱり鉄道の意味合いってあるんじゃない、
うん、ね。相田修ですよ、
うん、
僕たちの7日間戦争、
それですわな、
ね、宮沢りえだよ、ね、
セブンデイズウォーだね、
うん、TM ネットワークと本当時代ですね。
はあ、
うん、戦っちゃいました。見た？映画見てないんだけど。
映画は見たかな、うん、
TM ネットワークの歌ね、良かったですね。ねえ、でも下駄箱さんもあれなんですね、紀伊半島ルール、これどっかで一泊してますね、鳥羽に寄ってるんだもん。それから夜行使ったのかな、
うーん、かな、
うん、ぜひまたね行ってください、紀伊半島。
そうですね、
うん、
なかなか時間かかりますけど、
ね、そうですね、
大人にはなかなか大変です
けど、うん、でもいいとこよ。
うん、そうです、
地獄の入り口ですからね。じゃあ、あの世の入り口、
あの世の入り口ね、は
い、さあ続いてあずささんから、日本のあずささんからいただきました。
地獄って自分で言っちゃった
よ。だってイザナミさんが待ってる。
ああ、
はい、日本のあずささんからいただきました。
ジャパニーズあずさ、
はい、ケリーさん、水無月さん、海坊主さん、こんにちは。先日江戸の京を、先日江戸の
刑罰の
本を、
うん、
日本の江戸の刑の本を読んだので、刑罰の本を読んだので、処刑場跡のある
小
伝馬町に行ってみました、
うん、
今はひっそりとお寺が建っており、
うん、
おどろおどろしい雰囲気は感じられませんが、
うん、
石碑だけは怖かったです、
うん、
あの拷問や処刑の歴史についても扱ってほしいですといただきました。
はい、
小伝馬町ってどこなの？
東京。
東京は分かるけど、東京のどこ？
東京のどの辺？
うん、
小伝馬町は、
山手線で言ってね。
神田と隅田川の間。
はいはいはい。うん、処刑場なの、そこ？
小伝馬町、牢屋ですね。牢屋敷があって。
いやいや、
うん、
罪人が。
罪人が処刑されたり、拷問されたり。
うん、 そう、拷問ね、やってみたいみたいな、
拷問やってみたい、ちょっと語弊がありますけど、
ああ、うん、拷問を取りの
そういう趣味じゃなくて
取り扱ってみたいなね、
はい、
うん、はい、またちょっとかんネタちょっと資料をちょっとあさってみますね、
うん、
さあ続いて岡山県人 M さんから、
岡山県人の M か、
はい、
はい、
こんにちは。楽しい話を届けていただき感謝し始めては、早何年も経ちます。通勤中の楽しみとしておもれきを探し当て聞き始めました。最初に聞いたのは忘れもしない妄想大河徳川家光、
うん、
でもこの時は趣旨が理解できず聞くことを途中でやめてしまいました。
あ、なるほどね、うん、
なぜこの番組が人気番組なのか不思議で、ランキングとはいい加減なものだと思ったものです
あ、
しかし数週間後あの時はたまたま合わない話だったかもと思い直し再度聞いてみたのが、旧国名シリーズ、旧国名の由来シリーズで、まさに私の住む県岡山でした、
うん、
ただし県が話題として取り上げられる時は、海沿いの都道府県庁所在地とその周辺だけで、つまり私の住む岡山の山方面はいつも置き去りなのが常です。旧国名の由来といってもどうせ省略されると思っていたら、なんと一人前に時間をとってお二人から説明があったことに驚愕し、それ以来すっかり好きになり全話を聞き通しました。2週ぐらい聞きました、
うん、
最新回は月曜日の通勤時間に聞くことにしています。今後も聞き続けるので歴史に絡めたいろいろなお話をお願いしますといただきました、
うん、
一発目に妄想対話きついだろうね。
もうその前後が理解してないと
この番組の雰囲気
ですね。ただの戯言だよ、ね、何言ってんだって話だな
確かこれって
あ、
なんか淀殿を由美かおるにしたような気がするのよ。
あ、これ妄想シリーズの初？
違うんですよ。妄想
自統天皇
じゃない。自統天皇が妄想
タイプ。自統が最初か。
独眼竜政宗リブート と、ね、家光と北条早雲ぐらいもやったのかな。
あ、
うん、
まあせやな。
でも俳優のネタがない。
パッと聞いてそれやってたらちょっとおかしい
な。何言ってるって、
変な番組になったら
ね、うんうん、でもずっと聞いてる人は久々に出たって、
あ、また来たなみたいな話だし、
うん、思けどね、
その意図が伝わってない
と、うちの番組は日本酒をもとに遊んでる番組ですから、
うん、
日本酒を楽しもうですからね、
うん
うん、でお勉強番組じゃないですからね、
まあね、
うん、まあ、居酒屋で喋ってるつもりなんで、うん、こうやってますのでね、うん、あまり高い期待はしないでください、ね、
いやいや納得されてるんだからいいじゃないですか、
うんうんね、でも良かったですね、改めて聞き直していただいて、
縁、うん、ですな、
ね、
そこでもうあかんわって言ったらもう M さんとは長野別れだったわけです、
うん、そうですね、まあでもね、ずっと長く番組聞いててもさ、
うん、
なんかだんだん違うなと思って聞かなくなることも、
まあ、
僕もあるしね、うん、で帰ってきてまた聞くこともあるしね、そうそうそう、
別れてまた出会いって
もあるし
ね、
うんうん、ね、でもね、もううちの番組でももう7年半ですよ。
あ、そう。
だから当時ね、
はあ、
2000年代前半頃に始まった番組で、
うん、
今も続いてる番組で減ってるよ。
あ、そう。
うん。だ、僕もいろんな番組聞いて最終回になって、
最長寿番組っていうのは分かるんですか？それは分かんない。
ありますね。あ、でも断続的にこうやってる、うん、だって配信するペースも自由だから。うん、
あ、確かにね。
うん、だから
2週に1回と毎日とで違うわな。う
ん、2、3年ちょっと休んでまた始めたってパターンもありだと、やっぱ15、6年。古い番組ってあるそうですよ。
だから私はだって一度も切れ目
な休まほ全然休まず
1週間
こう定期的にマイペースで こう10年近くやってるって番組ってまあないですね。
すごいじゃん。
あまりないですね。
唯一無二。
まあ、そんなこともないです。
そんなことない。
それはちょっと調子乗りすぎですけど。
あんたが言え言うた
よ。うん、まあね。でも、うん、そのとだから同期とはいうような表現はないけど、
ああ、
うん、ポッドキャストを始めた同じ時期の頃で今も続けてるって人は、
ああ、
そんなたくさんはいないのかな。
ね、まあ、切れ目なくて、
ね、うん、ちょうどね、これ、まあ、学生さんが就職して生活リズム変わったとか、あと、
まあまあまあ、
結婚してとか転職してっていうので、こうやっぱこう終わっちゃうっていう、
人が変わったりね、うん、その番組は一緒だけど、そのやってる人が変わってるとかありますわな、
うん、生活が変わっちゃってって思うと、私たちはこの8年半何も変わってないってことですよ、
うん、
生活が
どんだけ無理してるか俺
いや、こっちだってそりゃ言いた
い。いやいやいやいや、
今回だって
あんたが言うから。
いや、ちょっと待って、
どんだけ無理してるか。
あんだけ次はこれぐらいに取らないかんよって、もう返事の一つもないじゃんか。
無理、本当に。
でも確かにちょっと仕事量は8年前と今比べると
お互いね
増えてきたので、
今働き盛りなんでね、
うん
うん、
ちょっと調整がタイミング悪いと難しい時あるね、うんうん、でもやっぱりこうやってみんなとつながってるのがあるから、
うん、
ポッドキャストやりたいよね
嘘笑いを
かけてなんで心の奥底からこう言っているんだ
よ。あ、うん、まあ、そうありたいですな、
うん、本当にコロナさがあったらね、またイベントしようね。
やりたいね、
うん、みんなに会いたいです、
うん、
まあいつになるんだろうね、うん、やっぱ 4,50 人規模でやるのはちょっと、
人集める系はなかなか怖いよね。高いな、
お互い責任取れないし恨みこなしにならないとね。まあ、みんなマスクして食事するんだったらまだ
どうやって
飲めないよね、まあ、私たち
ストローとかで
お酒ないと できませんのよね。
うん、
本当にね、最近寂しいです皆さん
ね、なかなか厳しいです
が、はい、ね、あの M さんもまたお便り待っておりますので、
はい、
はい、お願いします。はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。
はい、
はい、あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談などいろいろとお便りテーマを、設けております。詳細はおもれきのブログをご覧ください、
はい、
番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013 @gmail.com、 Twitter はひらがなでおもれきと、検索してください、
うん、
はい、それではまたポッドキャストでお会いしましょう。さよなら、
さよなら。